四国クリラジオ。
こんばんは、四国クリラジオの大橋です。今回も四国クリラジオ始めていきたいと思います。今回テーマですね、他人と比較しないみたいな話をしていきたいと思います。なんていうんですか、よくある、競合とか人がやっていることを真似するっていうのは、最初の入り口としては全然ありだと思うんですが、その真似する対象がいなくなったりとか、もしくは真似しているだけでは、結局ですね、その比較をしているだけになります。でよくあるその自分だけの価値みたいなものっていうのを、よくないですけどね、よくはないかもしれないですけど、自分のその、らしさだとか、もしくは自分自社とかね、その自社組織とかのでもいいんですけど、それをどう出すかって、かなり、簡単じゃない、できないわけじゃない、ただ時間がかかるようなことかなと思いながら、ちょっとそのあたりの話を、していきたいと思います。今回もどうぞよろしくお願いいたします。はい、四国ラジオの大橋です。今回ですね、比較しない、他者と比較しない、他人と比較しない、ある記事がありまして、ゲッターですね、X などのまとめですかね、リンク貼っときますんでよかったら見てみてください。そこからですね、気づいたこととして、元ネタとしてはですね、比較しない、要は自分と他人を比較しない人の傾向っていうのが、主観ではもちろんありますよね。その、X ポストをした人とかね、の主観ではあると思いますが、確かにその他人に対しての期待値が低い、あと何だっけ、何だろうな、他人に考えにあまり興味がない、ちょっとそれは言い方もあるんですが、その後でちょっと解釈していきながら、じゃあ比較し、他人と比較しないってどういうことかと、でそれがどう、その自分らしさにつながっていくのか、さらに発展させれば、僕は別にそのね、得意としてるわけじゃないんですけど、自分、人ですよね、人が集合している組織においても、同じこと言えるんじゃないかなと思ったりしたよぐらい。だから最後のその組織論とかね、話ではないんですけど、僕が言える範囲で、ちょっと考えて、いければと思います。でまずですね、他人に、ごめんなさい、仕事クリですね、仕事クリエイターとしてもですね、他人と比較することにおいて、ドヤガールじゃないんだけど、優位に立って何かっていうのって、あんまりうまくいかないですよね。で仮にその次元的っていうか、一時的にですね、短期的に良くなっても、結局それは、そんな話最近ばっかりしますけど、中長期的に見たらそんな一瞬なんですよね。その他人にこう勝ったとかね、で勝負スポーツとか、そういうな、競う世界っていうのは、勝ち負けなんで、他人と比較せざるを得ないし、そこで勝つのは、当たり前というか、そういう論理が働くんでしょうけど、それだけじゃないですよね。で誰かに勝った、他者に勝った負けだって、めちゃくちゃ狭いじゃないですか、その考え方として。で仮にその狭さを実感しているのに、それをやらざるを得ないみたいなのはジレンマだと思いますし、ものすごくストレスになっていくと思いますし、まさにそのストレスを出し得ないから、どうしたらいいですかという相談が別に僕のところに来るわけじゃないですけどね来るわけじゃないんですけど、なんか頑張れみたいなことに頑張れとは言ってないですけどね、頑張れても無責任ですけど、無責任な言い方になってしまいますが、そういうところも、あると。でここでですね、整理として、仕事クリというところで自分の持ち味を出していきましょう。例えば才能というのも、長所であり、もしくは短所でもあるので、自分の、資質みたいなものですよね、性格みたいなものを、うまく使いましょう。分かりやすく、例える、分かりやすいか分かりませんが、例えるなら、そのいろんなものに興味があるっていうのは、長所に聞こえるかもしれませんが、それは転じて逆の短所から見れば飽きっぽいんで、同じことをできないとも言えるじゃないですか。でこの時に、飽きっぽいっていうことで、そちらに当ててしまうと、 同じようなことをやってくださいっていうのには多分あの資質は発揮できないわけです。まあそれ誰のことかっていうのは僕のことなんですけどね僕のことでその同じことをやってくださいって言った時に多分しんどいのでごめんなさいみたいになるんですよね。でも世の中の仕事が同じことばかりやってください、こうしてください、ああしてくださいっていうふうに決まってたら、決まってるものしかなかったら、まあ僕はとっくに絶滅してるというか、あの人生やめてるかもしれないっていう、まあその死ぬとかじゃないんですけど、まあ精神的には死んでますよね。で、じゃあ僕が生き生き生きていくにはもうシンプルで、その同じことをしない、要は新しいことをやる、いろんなことをやっていくみたいなことをまあ、やるしか、まあ割とその生きる術がないと言った方がいいでしょう。まあそういう意味で、そういう言い方をすると、まあリスナーのあなたがどう思われるか分かりませんが、器用か不器用かと言われたらなんか不器用なんじゃないかなって思いますが、いかがでしょうか。何を着ようとするか、何を不器用とするかにはよると思いますが、まあそういう感じですね。僕自身がじゃあその、まあ生きていくって時に比較を、そこで、ごめんなさい、でそういうまあ長所どう生かしていくかってことあるわけですね。で仕事作りっていうことに行くと、まあ完全に、僕の仕事クリエイト、仕事作りっていうのは、完全にその興味をいろいろ散らかしてって、そこで面白いものがあればやっていこうっていう感じの設計というかデザインなわけですよね。だからこのやり方がいいかわかりません。だから同じようなことをしてって、そこから微差というか違いを見出して作るやり方もありますから、なんか別にこのやり方しかダメだとか、そういうことを言ってるわけじゃないんですよね。でそういうその仕事作りをしていくときに、まさに、例えば隣の A さん、 B、 隣の A さんとかわかりませんが、まあ、近しい人でもいいし、遠くのなんか X さんでも何でもいいんですけど、まあ、そういう人をと比較して自分はできてるできてないっていうのは、まあある種その最初の頃はありかもしれないです。その、あこの人はやれてるんだやれてないんだ、まあ、例えば僕を比較で、ね、僕を比較の対象に入れていただけるかは分かりませんが、まあ、仮にまあいただいても意味ないんですけど、しても、あなんかこの人みたいに仕事作りたいみたいな思ったりするじゃないですか。でもそれってあんまり意味がなくて、結局リスナーのあなたはあなただし、僕は僕なんで、比較しても結局その、比較しないでって言ってるのに比較してるんで、もはやその、なんだろう、世界線というか全然違う世界を生きてるような感じになっちゃうわけですよね。だ比較すると比較する世界が広がっているし、比較しないと比較しない世界が広がっているって言えばいいんでしょうかね。扉みたいなものです。だから、ただ別にその扉ってそのなんかどちらかしか選んじゃいけないとか、あとどちらを開いたら戻れないとか、まあそういうなんかなんかちょっとえぐい設定の世界観でもないと思ってるので、別にどちらも見ればいいじゃないですかっていうところで、でしっくりくるところを選べばいいじゃないですか。で1個扉開いたら20年ぐらい帰ってこれないとか、まあそういうことでもないんで2ヶ月ぐらいで帰ってこれるんじゃないですか。ただ2ヶ月だったら短くないですか。2日ぐらいですかね、わかりませんけど、そういうですね、そのまあそれは例えです、実際わかりません。だからなんだろう、そのなんだろう、考え方に染まるのが嫌だっていう人がは、ある種保守的かもしれないし、ある種そのなんだろう、石橋を叩いて渡るかもしれないし、もしくは自分の感覚を、研ぎ澄ませたいから嫌だっていう人もいるし、もう正直わかんないですね、そのあたり。正直わかんない。だけど、ここで言ってるのは、まあ、比較しない、扉であり生き方みたいなことを一応前提とはしています。で、まあ、その仕送り的な話はどうでもいいとして、まあ、僕がですね、じゃあその比較しないっていう感覚で冒頭にお話した通り、他人に対しての考え方に興味がないっていうのは、まあ、若干乱暴かなとは思ってます。誰々さんがどう考えるとか、何々さんが考えるとか、まあ、リスナーのあなたがどう考えるっていうことには、興味はもちろんあります。というか、なければ、その社会と他人がとかってことは言わないので。で、ただです。ここが、分かりづらいかもしれませんが、他人に対して、他人の考え方っていうのには、興味を持つし、なるほどなとは思うんですが、それと自分との、その、なんだろう、をリンクさせるかって言ったら、まあ、要は自分は自分であり、他人は他人であるというか、あなたはあなただし、僕は僕であるので、そこは、別なんですよね。で、じゃあ、そうやって言うと、その個人主義だとか、あと、その、なんて言うんだろう、集団とか形成とか、なんだろう、チームが作れないんじゃないかみたいなことを、もしかしたら思う方もいらっしゃるかもしれませんが、その、考え方っていうのは違うんだけど、目指すものが一緒であれば、そのすり合わせたりとか、まあ、ルールでもいいかもしれないし、あとは、その目線じゃないんだけど、マインドセット的な、ね、考え方ですよね。その新しいことにチャレンジしようっていうことに関して、 一つ提示した時に、それをどうその人たちが解釈して動くかはまた別じゃないですか。でも新しいことをやってみようっていう、そういうまあまあミッションというかビジョンというか分かりませんが、そういう考え方があると、コンセプトみたいなね、それをどう解釈するかってことができればできるわけですよ。っていうことを言った時に、まあリスナーの方がどう思うか分かんないですけど、割とそれってあのコードというと怒られますかね、分かんないですけど、何かコンセプトを提示して、それをもとに自分が具体化してですよね、コンセプトだから具体化して自分の行動に置き換えてやれると、もしくはここはやれないと言って、このコンセプトのどこをどうしていったらいいかを考えることができる。コンセプトレベルであれば抽象度が高い、自分の中に落とし込むであれば具体度が高い、どちらもやる必要があると思うんですね。具体的にこういうことやってくださいって言われてやっているのでは遅いし、抽象的なものだから分かりませんって言ってたら抽象度の理解ができないんで、そのいつまでたってもそのなんだろう、その新しいことをやろうみたいなこともできないわけです。このあたりはちょっと言い方が難しいかもしれませんが、その具体と抽象をですね行き交って、解釈してやれるっていう人が求められるわけですよね。そういう、なんだろう、新しいことをやろうみたいなところで動ける人たちを集めたいのであればってことですけど、まあ、これ結構難しいんじゃないかなと思うんで、まあまあそれは、置いておきましょう。で、でその時に自分、僕がですね、他人の考え方はもちろん興味があるし、それには一定に考えるんだけど、でもここで切り離しとして他人は他人だし僕は僕だっていうのが、まあ、明確にあるわけですよね。まあ、お子さんとかね、子育てしてる方であれば、よそのうちとうちは違いますよね、みたいなやつですよね。小遣い制度しかり、ゲームをね、何時間やっていいか、あとスマホをね、持たせるかどうか、様々ですよね、そのあたり。それは同じ社会や同じところに生きてるんだけど、そのルールを課す、もしくはやり方を課すみたいなところが、まあ、あって、解釈で変わってくるってことでは、まあ、分かりやすい事例なのかなと思ったりします。でその時に、じゃあその他の、なんだろう、その他の家庭とかでね、世帯というか、があろうが、まあ、関係ないよね。てか、まあ、仮にそれ、例えばお小遣い制度であれば、お小遣いをすごいたくさん出す都度言えば親が払うようなうちがあったとして、でそれが、是非はともかくうちはそうはしませんよっていうのが、まあ親の考え方かなと思います。その自分のうちは自分だって。でもここで影響を受けるところは他の家庭でそういうことをやってるんであれば、まあ、うちもやりましょうって、まあ、まさにここで出てくるのが、何度も申し上げている通りで、他人軸と、まあ、自分軸みたいな考え方です。でそれは二択ではなくて、他者に影響を受けるのも受けますよね。自分も影響を受けます。だから関係ないって言ってる割には受けるんですよ。関係ないぐらいにしとかないと、まるっと受けるぐらいって感じですか。で、自分は自分って言っても、その自分が、単独で単一で、孤立して一人だけ、もしくは世帯だけ、家庭だけで生きてるわけじゃないじゃないですか。なんで、緩やかにその、つながってはいるんだけども、なんて言うんだろう、その、考え方とかは、受け入れる受け入れないもあるんだけども、別にべったりずっと同じ考え方しなきゃいけないとか、同じように、なんていうんですか、そのお昼に一緒に行かなきゃいけないとかね、そういうのはなんか違うじゃないですかっていうところがあると、まあそれは全然話別ですけど、そういうところで、まあ要は他人と比較するってことは、なんだろう、自分が、不安、まあ、自分の状態が不安、もしくは他人とか、その自分が、モデルとしているようになりたい、で憧れですよね。で憧れはいいんだけど、その嫉妬ですよね。要はなんで自分が、その他人の人、その対象としているような人になれないんだろうかみたいな嫉妬につながるので、まあ良くないかな。嫉妬って結局その攻撃したりとか、その人を攻撃するか、もしくは自分を攻撃することによって、そのうまくいってない、前より心理学的には確か原因帰属とはっていう言葉があると思いますが、その何に原因があるかってことを、なんかその攻撃、なんか理由をつけて、まあ、攻撃するか、もしくは自分を傷つけるかってことで、なんかあまりいい話にならないですね。聞いたことあります？嫉妬してて、その嫉妬パワーでうまくいきましたっていうのはあまり聞いたことない。もしくはその嫉妬っていう言葉の、理解がなんか違うところにあったり、ちょっと言語化が、まあ、ミスってるというか、解釈が違うようなパターンぐらいしかないかなって僕は思ってます。だからその比較ってパワーになる人ももちろんいるかもしれませんが、なんかスポーツとかの世界ではないから、その人を倒すとか勝ってどうなるのみたいな話になると思うんですよね。特にビジネスでもいいし、あと ビジネスとかスポーツじゃなかったら何になります？その生きる日常を生きてて誰かと競います？例えばそのスーパーの買い物に行って、そのなんだろうな、買い物に行ってすぐ決めて判断して短く効率的にできる。だからその一緒に入ってきた人よりも自分たちはなんか5分早かった、勝ったとかいう人っています？いや面白いですけど、別にあのでってなるじゃないですか。えってなりませんか？ちょっとわかんないですけどね、これがね世の中の人がみんなこれ勝ったってやってたら面白い、滑稽ですけど、まあでもそうやってゲーム化するのはいいですよ。ゲーム化するのはいいんだけど、別にそれを日常生活の なんだろうその何ていうの、優先事項というか原理原則に落とし込んでやってたらちょっと疲れないですか？まあその疲れるかどうかはまあリサのあなたご自身の感覚なんですけど、まあ僕は疲れるかなっていうところです。まあそこまでは言わないんだけど、なんかこう他人と比較してしまう人っていうのはあの分かるんですよ。比較するのも分かるんですよ。うん、僕も比較、することもありますけどね。ただあのその独自路線を突っ切ったりなんかある程度やってしまうと、もうなんか比較がバカバカしくなる時がある。少なくとも僕は比較してどうって言ってもまあしゃあないなっていうか、要はもう違うじゃないですか、人が。まあ逆もありますよね。何々さんと似てますよねとか、何々さんみたいな方向性ですかって時に、まあそうかもしれないんですねぐらいで、こうなんていうんですか、こう、社交辞令じゃないけど、まあ愛想じゃないけど、まあそうかもねってぐらいでこう受け入れていくぐらいが、まあ大人だなっていう渋さがあるか分かりませんけど、まあ、それぐらいがいいんじゃないかなと思ってます。はい。なんで、なんだろうな、自分は自分ですよねっていう人って、やっぱりですね、他人への興味というか、他人の考え方は認めるが、だがしかしそこで染まるということを、染めるってことは、まあなかなか難しい。まあ、例外はその自分が勉強したいとか学びたいっていう、その師匠じゃないけど、誰かを設定した時にその人から吸収しようってことで、ね、喋り方から、あとなんていうんですか、なんて言うんだろう、考え方とかね、それをインストールしてね、やるってことはありますが、でもそれもね、ずっとは続かないと思います。うん、ずっとは続かなくて、ね、型じゃないんですけど、型取ったらもう次はもう出して、自分のオリジナルの方に入っていく。まあそんなような感じがね、しています。はい。でですね、まあ元記事とか元ネタではですね、メンタルの安定の本を書いてて、まあ確かにメンタルが安定するってことは、まあ精神的に安定するってことで一喜一憂しないみたいな時になってて、まあそのこれはですね、前ね、よかったら見てもらえばいいんですけど、聞いてもらえばいいんですけど、あの為末さんっていう人の本の自己達論の中にあった、一番気になったポイントで、その型とかね、そういう何か学習していくところにおいてだと思いますが、型の前かもしれないですけど、まあ遊びでもいいかもしれないですけど、あ、型かな、型です。何かやろうとしてる時にその反応の大きさが大きい人って、まあ、要は一喜一憂度が高いって言った方がいいでしょうか、あの解釈するならば、意訳ですね、あの諦めることが多いんですよね。で、諦めるっていうのはやめてしまうってことですけど、特にうまくいってる時は大丈夫なんです。うまくいってる時はすごいこの乗れる、だけどうまくいってない時も同様に、同じぐらいへこむので、ものすごくうまくいかないなってことになって、自分は向いてないんだっていうふうに多分紐付けやすいのかな、自身の感覚としてね。で、それでやめてしまうってことですね。この一喜一憂度が高い、まさにあのメンタルが安定してないというか、感じがします。だからどういうことかっていうと、その型を淡々と得て上達していける人っていうのは、そこの刺激が少ないんですよね。まあこんなものかとか、そんなものかっていうことで、プラスもマイナスも振れ幅が少ない。これまさに僕はメンタルの安定にすごく似ているかなと思いました。なんでかっていうと、結局その、何かを学ぶとか新しいことをやるっていう時も、と、まあほぼイコールで話してるんですけど、結局その自分への刺激量が多すぎれば、あの、楽しいんですよね、最初ね。でも、それがうまくいかないのも逆にマイナスになるんですよ。で、その振れ幅が大きいと、やっぱりやろう。やらない、やるやらない、それこそ1日の中で何回も、もしくは1時間の中で、もしくは、なんだろうな、何かをやろうとする瞬間に何度もその振れ幅が、やるけどでもやっぱりダメなんだとか、その振れ幅が大きいとメンタルって大変じゃないですか、心理的に。そのリスナーのあなたがどういうメンタルの持ち主かまでは僕は分かりませんが、その振れ幅が大きいっていうのはやはりですね、しんどいんですよね。で、これをまあ躁鬱とかのね、躁鬱ですね、肺になる躁と鬱っていうのを躁鬱ですよね、躁と鬱を繰り返すっていうことで、その躁鬱を繰り返すっていうのはものすごく疲れると思います。 でそれから脱したい人っていう人もいると思うんですが、別に僕はそのねカウンセラーでも何でもないんで何も言えないんで、ちょっとそこは申し訳ないですがスルーなんですけど、結局そのメンタルが安定してるってことは刺激が少ないかなっていうことになります。でこう言うと、じゃあそのメンタル安定してる人は刺激が少ないってことで何か感動しないのかっていうね、感動で喜ばないのかっていうと、いやそれはないと思いますそれはまた別かなって話で、なんて言うんだろうな、一緒にしない方がいいかなっていうのはあります。うん、ちょっと一旦説明をしておきましょう。で、この話で一つ僕が見てて気づいたのは、ことを最後に共有して終わりたいかなと思います。で、それは何かっていうと、じゃあ他人と比較しないとか、メンタルが安定とか、他人に対してあまり興味を持たないとか、要は自分は自分であり、他人は他人である、他人の物差しは、置いてあるっていうようなところで、まあ、絶対出てくるというか、感覚として自分の軸もしくは自分の物差しと他人の軸、他人の物差しみたいなのがありますね。でここでちょっと分かりづらいかもしれないですけど、僕のフレーズでまとめたのが一つありまして、要は他人ですね、要は僕じゃない、まあ、リスナーのあなたでもいいと思います、リスナーのあなた、僕がリスナーのあなたに対して他人ってことで扱ってもらうといいと思うんですが、僕はですね、そのリスナーのあなたが、自分の成功、あなたがですね、自分の成功っていうふうに定義をしているっていうのが自分の成功の定義じゃなくて、他人がですよね、リスナーのあなたじゃない誰か、他人が、僕じゃない、僕でもないですよね、誰か第三者、誰かがこうやってやると成功だよねとか評価されるよねみたいなことを尺度で見るっていう風な考え方をすることに対してものすごく僕は不思議に思うんですよ。もう一回これ言いましょうか。要は今ね、リスナーのあなたをちょっと巻き込むと分かりづらいかもしれませんけど、僕が誰かと話しますと、ね、誰かと話します。その誰かが、その人が自ら、満足したとか面白かったとか、良かった、まさに自分の尺度で自分の物差しで、捉えて話しているとか、捉えて生きている、捉えて仕事をしているのであれば、あまり文句というかあまり何も思わないです。あ、そうやって見たりそうやって考えるんだなってことで、もちろんそれが受け入れられないこともあるし、受け入れられる部分もあるかもしれない、まあそれはケースバイケースです。だけどその人の考え方なんだなっていうのであれば、特に僕は何も思わないし、その考え方って言ってるのは何かっていうと、もちろん僕もいろんな人の影響を受けてるから、そのね、先達ですよね、その今までのね、人たちの意見とか考え方を受けて社会で生きてるから、それを植えてるのは確かです。だから僕がオリジナルと言っても、僕のオリジナルっていうのはないかもしれないし、 1% もないかもしれないですね。まあ、そこも踏まえた上で、その話してるその誰かが、僕と話してる誰かが、その人の自分の意見だと思っているし、その考え方を受け入れているから話してるじゃないですか、っていうことなんですね。うん、であればいいし、僕は何も不思議と思わない。で、不思議と思うパターンは、その誰かっていう人が話してる時に自分の考え方かのように言ってるけど、実は誰かの考え方だったり、考え方を真似してただこう言ってるだけだとか、まあそれぐらいだったらまだいいかもしれないですけど、その自分の尺度じゃなく他人の尺度で見ている。まあ例えば分かりやすいのは、誰かから評価されたってことがあるから自分はすごいんだっていうことを言っているような方。分かります?うん。まあ例えば、まあ言い方悪いんですけど、フォロワーが 何万人いるから自分はすごいんですって言ってる人って、まあそれは結果としてそうなったのは全然ね、いいと思うんですけど、それで自分はすごいんだっていうのは、まあやっぱり極論、でも、究極的に言ってもやっぱり違うなって思うんですよね、僕は。ですよ、わかりますかね、そのあたりで。じゃあ、まあ、例えば、わかりやすいのは、その誰かっていう人が自分はすごいんですよね、すごいフォロワーがいるからすごいんですよっていう人がいたとするじゃないですか。で、自分と話してても全然面白くないとするじゃないですか、まあ、リスナーもあなたもそうやって想像してみてください。目の前の人がすごいフォロワーの人がいて、なんか100万人以上のねフォロワーがいる人なんだけど、話をしてもう何にも面白くなかったとするじゃないですか。まあそんなことはあんまりないんでしょうけど、少なくともあなたが面白くなかったことが事実だとするじゃないですか、感覚としてね。その時にその映像を見た時に、この人の考え方は何なんだろうなとかっていう時に、なんだろう、その、まさにその人が自分がやりたい、感覚とか世界とか、表現っていうのがあんまりなく、他者が評価した何かに乗っかっているっていうところが、まあある、もしくはそれだけっていうのって、まあ、僕は不思議なんだなっていうことに、この、なんだろう、記事を見て改めて感じたっていう話でもあります。ちょっと分かりづらかったかもしれないですけど、まあ、要は もうちょっと一段階落とすと、自分の落とすというかもっとあの構造化しないと、自分で自分がいいなと思ったことをまあいいなと言ってる人が僕はいいなと思うんです。だけど他人がいいなって思ってるものを引っ提げて、それに対していいよねっていうのは、まあ僕はあんまり好きじゃない。なんでかっていうと、いやいいんですよ、 他者の評価っていうのは自分がやってきたことでそれが認められて、表現が例えばね小説や漫画とかねでもいいですし、自分の文章がね認められたとか、まあそれこそアイデアが認められた、全然ありなんですよ。 だけどそれってまあ一瞬じゃないですか。一瞬であるし短期であるし、誰かの人からの評価であってってわけなんですね。でもしかしたらですよ、あの違う見方をするとその評価を受けたけど自分は、ま、納得してないっていうところがあるかもしれないじゃないですか。評価されたけどこれ別に自分はそんなにいいと思ってないみたいなって結構あると思うんですよ。でその時にあの考え方としては、あの評価されたからいいよねっていう風で終わるんじゃなくて、評価されたけど自分は納得している部分はあまりないんですよぐらいのところが僕はその人らしいと思うし、その人には、共感はするんですよ、うん、だけど自分の尺度で見てなくて、誰かの考え方とか尺度があってそれで評価されたってことで、いいんですよ。もしくは自分の、が、なんだろう、もっと言えばその人が全然面白いとか楽しそうじゃないんだけど、まあ、明らかにですよ。もしくは本当にその人も面白くないと思ってるんだけど評価されてるからいいやみたいな、まあ、これはもう最近何度も言ってるように、その他者、要は、成功という定義が、自分がうまくいったってことでは全然なく、他人が成功しているよねっていうふうに言ってくれることの回数とか、なんだその、まあ、その入賞じゃないけど賞を得て、そのなんか、ね、対外的に社会的地位じゃないけど評価を得た、まあ、いいねの回数でもフォロワーでも何でもいいんですけど、そういった 他人の評価、他者の評価っていうものをベースに考えているときに、まあ、出てくるんじゃないかなっていう話です。その評価をがダメですと、自分の感覚だけでやってくれっていうことが主張したいわけじゃなくて、何でもバランスですから、なんだろう、それがいいなっていう思って、僕の意見が言ったことでそれをいいよねって言ってもらえれば僕も嬉しいです。ただ間違えていけないのは、その他者の評価のために生きてるわけじゃないじゃないですか。でここで一応そのなんていうの、スキーとかのジャンプ、スキージャンプのなんか経典でしたっけ、そのね、なんで経典っていうか分かりませんけど、危険なポイントか分かりませんが、そこのポイントっていうところでいくと危険なラインっていうか、これまずいなっていうラインが、さっきのそのね、躁鬱じゃないけどうつ病みたいなところでいけば、自分の感覚とか主観みたいな、心からどう思うかってことが分からなくなる、もしくは見えなくなる、ことなんじゃないかなと思います。つまりそれ何かっていうと、面白いってことですね。自分が面白いとか楽しいって思ってることが分からなくなるか、もしくはそれを言わなくなるってことですね。自分はこれが面白いんだということが言えなくなる感覚、別に誰かに言わなくても自分で持っててそれを表現するのでもいいし、自分で、本当に持ってるってことがあればいいわけです。あと自分で感じてるってことがあればいいんです。それがないのに他者の成功とか評価っていうのを受けたり得てて、それで続けていくこと、でもそれってやっぱり無理で、何が無理かっていうと、自分が面白くないことを他者が面白いからやり続けるってめちゃくちゃストレス溜まるんですよね。だからそのストレスが溜まる状態があって、でも、まあ、それがですね、実践的には、ライスワークとかライフワークみたいなところでいくと、ライスワークになることが多いわけですね。自分が心からやりたいわけじゃなくて、自己の満足度はあまり高くない、ただゼロではない、でもそれでお金が得られるってことがあって、それに対して、まあ、拍手はしないけど、まあ、そういう状態があるってことは、全然そこで 100% ってことの割合、ごめんなさい、割合が8がライスワークだとして、ライフワークみたいなのが2だとするじゃないですか、分かりやすく。でもその2割っていうのがものすごく、まあ、息抜きであり、その人の考え方に対してポジティブだったり、さっき言った自分軸っていうのをこう、なんていうんだろう磨くというか、キープする意味でも全然重要で、キープというかより磨いていけるぐらいの割合としてあれば十分かなと僕も思ったりします。だから2割とか1割とか僕の割合の感覚は全然当てにならないと思いますが、なんか多くの人にとって僕も含めてですね、1割とか2割あれば、それが心から楽しんでいたりすごいワクワクするのであれば、むしろその残りの8割を消すというか、なきもののして 楽しいってものでできる、やり続けられるってことで、すごくこう持続可能性が高いんじゃないのかなっていうふうに思ったりします。でこうやって言うと、あの時間で割るとかね、週5で働いて週2で趣味やればいいやっていう人ももしかしたらいるかもしれないんですけど、それはなんかちょっと筋が悪いというか違ってまして、その時間とか定量的なもので切るからなんかおかしくなるんですよね、多分ね。でじゃあ趣味を1時間やって、なんていうんですか、趣味を2時間毎日やって8時間働いてたら何も感じずにワクワク楽しく生きられますかって言ったら、これはもう人によると思うんですよ。それでいい人もいれば、2時間っていう、2時間もあるんだって思う人もいれば、2時間しかない人もいるわけですよ。なんで、そこが自分の、もし、リスナーのあなたがですね、解釈していただくしかないかなっていうところがあるんですよね。だから、ここのメッセージがすごい伝わりづらい。要はケースバイケースみたいになってしまうし、その人それぞれで違ってくるから、このね、何かテンプレートがあってパッケージがあってどうかってことが、まあ言いづらいわけですよね。で、これがなんで曖昧になるかっていうのは非常にポイントだと思ってまして、曖昧であるからこそ解釈ができるし、解釈ができるからこそ、まさにその、あなたらしいとか、僕らしいとか、自分らしいっていう、その、なんだろうな、自由みたいなものがあるかなと思ったりします。で、これが何も決められてない、何もしない、何もしなくていいみたいな自由っていうのがあると思いますが、それはまあ完全に自由の、まあ解釈のね違いってことで、まあ全然違うかなと思ったりします。はい、というわけでですね、まあ自分の物差しってものをまあ大事にしようっていうことに、まあ終始一貫として述べているわけです。で、なんでかっていうと、結局他者の成功とか他人の評価ってことを得て成功したとしても、結局それだけでは、それ 100% では生きられないので、まあ頑張っても7割8割わかりません、もっと低いかもしれないですけど、じゃあ結局自分らしさとか自分がなんで生きてるのかみたいな話に結局なってくるんですよね。それからは避けられないんですよね。要は自分が何者で何をしたいかなんてことはもう定義ね次第だし、決められないし、まあ僕もね別にそんな決めているわけでもないし、決まってるわけでもないし、こうですって言ってるのもまあ妄想かもしれないし、熱動ではないですけど、自分がそう考えてるだけの話なんですよね。だからものすごいめちゃくちゃ主観なんですよね。で、それが社会に求められないから、それはあなたは生きる必要がないとか、そんなことはないわけじゃないですか、この日本社会で。それはさすがにない。で、もちろん様々な問題がある中で、とか、状況が様々にある中で、どう振る舞っていくかってことが問われるんで、環境が、ね、一人一人全然違うし、持っているそのリソースというか、資源というか、まあそういうことをね、持ち味、長所、短所も違うし、それこそお金もそうだし、時間もそうだし、もっと大事なのがもしかしたら考え方かもしれないですね。今ある考え方っていうのがどういうものなのかとか、今ある考えがどういうものなのかってことでもありますが、そういうものをまあ駆使するというか、どう使っていって、まあ何をやっていくかっていうのは割と、まあ僕は自由にあるんじゃないのかなと思ってます。はい。で、そういうなんかまあ自由意志じゃないんですけど、自由な状況がある中で、例えば今回のように他人と比較するってことは、まあ、あの最初とか、もしくは初心者とか、何か本当に初めてやる人にとっては何もないから、誰かと比較してこうなりたい、ああなりたいっていうふうに、まあそれこそ文字通りウブですよね。なんか見て、ああ楽しいなとか、ああこういう人ってすごいなっていうのは、まあ素直で全然僕はいい世界だし、それはいいと思うんです。でただそれが上達してったり、いろいろなことを知ってった人で、その目標としたりとかして、その人と競って落とし合うとか競争し合うっていうのは、まあ、結局ですね、その世界を築けてない、要は、まあレッドオーシャンみたいな感じなんですか、わかりませんけど、そのどこかに入っていって、そこで、パイを奪うみたいなところをやらないと、できないと思っている、もしくは、思わされているって言った方がいいですか、ではないかなって思ってます。で、実際にやらなきゃいけないというか、楽しいかなって僕が思うのは、やっぱりですね、そこで新しいものを作っていくってことになるので、終始一貫してどのような状況でもやっぱりですね、その作らなきゃいけないというか、作ってないのであれば結局ですね、まああんまり僕は面白さを感じない。結局それがまあ究極的にはさっき言った、少し、言いましたように、何か同じことやると飽きてしまうっていうところがもう究極的にありますから、まあ、シンプルにどういうことが起きるかっていうと、同じことをやり続けると、まあ、これ別に僕じゃなくてもよくないですかっていうふうに思って、まあ、それをやらなくなっていくってことですね。で、それを言って、いや、なんか社会は、ね、もしかしたらリスナーのあなたで、こういう反論があるかもしれないです。いや、社会はいっぱいね、その同じことをやっていくっていうふうに決まってるでしょと。そうやるのが、社会人たるとかね、 なんかそういう説教みたいな感じが始まるかもしれないですけど、まあ分からんでもないです。そうやって言う方の気持ちも分からんでもないです。で、そういう時に注意していただきたいのは、まあリスナーの方がそうやって言うとは限りませんが、そうやって考える人がいた時に、その人はやっぱりですね、そういう環境下でいたんですよね。社会とはそうやって同じことをやっていくってことが仕事なのであるという人はそういうふうに考えませんか。で、僕の周りでも、そういう人もいますし、別にその人がどう、その人がダメとかね、そんなことは思わないです。でも、そういうふうに生きられてるのだなっていうぐらいです。で、逆があるわけです。その人から見ると、僕の生き方なんてなんだそれはっていう、ふざけてんじゃないかっていう人もいると思うんですよ。全然ふざけてないんですけど、まあ、それを真意というか、結構難しいかなって思います。次戦争とか平和っていうふうにじゃないんですけど、なんだろうな、話してっても、結局、その部分で、哲学ですね。自分の哲学みたいな部分がありまして、哲学って、もうすぐ高尚なこと言ってるんじゃなくて、まあ、どう生きたくて、何を面白いと思ってるか、まあ、何を面白いと思ってるかじゃないですか。まあ、前回だっても遊びの話したと思うんですけど、どういうふうに遊ぶと面白いのかっていう、その人と関係の時に、その遊びが、例えばカラオケに行くとするじゃないですか。遊びとして適切か分かりませんが、まあカラオケっていうのは、まあご存知の方多いと思うんですが、メロディーが流れてくるんで歌詞に沿って、歌うと。で、それでなんか楽しいよねっていう、そんなね、結構原始的な遊びじゃないですか。で、その時に、例えば、一人は歌うんだけど、一人は全然歌わない。まあ、聞くだけでいいよっていうね。なんかそういう方もいらっしゃるじゃないですか。うん。で、別にいいんじゃないですか。その、歌が上手くないとかね。別にそれは置いといて、まあ別に僕も含めて別に上手い人なんでね、そんなにいないじゃないですか。って言ったら怒られるかもしれないですけど、歌が上手くなくてもいいわけですよ。で、楽しんでやればいい。って時に、一緒に歌いたい人が歌って楽しみたいのに、一人は自分は聞くだけでいいよっていう人がいた時に、遊びとしては成立しづらいじゃないですか。でも、その上でどう一緒に遊んでいくかってことは、割と対話のレベルになってくるから、遊び難しいなと思いませんか？たかが遊びでも、うん。結構高度なことをやっている気がします。みんなが遊べる楽しいっていうのは、結構、高度なことをやっていると思います。で、この場合どうしたらいいでしょうかね。僕も、アイデアがあるわけじゃないんですけど、歌えっていうね、カラオケハラスメントじゃないですか。今勝手にね、作りましたけど、歌わないんだ。一緒に歌わないとは何事だって言ったら、これも、明らかに、ハラスメントというよりも、あんまりいいやつじゃないですよね。で、なんかね、一言、ね、チクチクチクチク言う人もいるじゃないですか、そういうのに。それもまた、なんか、レベルが低い感じもしますが、そういう方も結構いらっしゃるかもしれません。うん。で、話脱線しましたけど、そういう遊びにおいても、結局、遊びっていうか、その楽しいですね。面白いっていうところを、どこまで共有できるか。まあ、それが割と近い人とは気が合うし、そうじゃない人は、まあ、やっぱりですね、気が合わないから、疎遠になる。それだけなんですよね。で、仕送り的にその仕事作りっていうことをしたときに、まあ、明らかにですが、その自分のこととか、自分の考え方がいいなと思ってくれる人がお客さんになりますし、もしくは、お客さんはそういう、人とつながりたいと思ってくるって感じですかね。うん。伝わりますかね。だから、なんかそこで間違ってはいけないというか、妄想のペルソナみたいなのを生み出して、さっきの言ってた、レッドオーシャンじゃないけど、それこそ他人と比較して他人軸で他人の物差しでみたいな人もいらっしゃると思うんですよ。なんか分かりやすいから、他人軸ってね、定量的に、それこそテンプレートじゃないけどパッケージ化されててね、こうすればいい。でもそれってやっても何も得られないことが多いし、やったとして得られるのは虚しさだったりするし、少なくともその自分が面白いっていうのとは全然違う世界観になるんで、話が合わないんですよね、正直なところ。うん。で、話合わない人と無理に話すなんていうことは全然僕も思わないけど、結局その社会生活を営む上で、そういった方と話さなきゃいけないとか、そういう状況も出てくると思うんですよ。ね、これが社会の、面白さとあり、難しさでもあり、なんていうの、全部自分の思い通りに行くっていうわけじゃない、この、それは全部ストレスだと思いませんが、コントロールできないところがあると、いうので、もう受け入れるしかないのかなと思ったりします。だからそれは、 ある前提で、ただし それを最大にね、ストレスを最大に受けるぞみたいなことはおかしいので、最小限にしつつ、まあ、それこそね、疎遠になるというか距離を上げるとか、さまざまな、アイデアと施策と工夫で乗り越えつつ、まあそういったね、保守的なものは置いといて、じゃあそっちのリソースじゃなくて、より時間をかけたいのは自分の、なんだろう、面白いと思ったこととか、それを共有して、楽しいなと思ってくれる、まあ人、もしくはお客さんとか、もしくは自分なりの表現をして、その世界を作っていくってことになるかなと思ったりしました。はい。うん、なんで、もう一度問いかけておくと、まあ結局ですね、そのすごい自分が世界があって自分はこうだってことがないと、まあ生きちゃいけないなんて、そんなことは一言も言ってなくて、なんて言うんだろうな、その他人と比較するってことで、その他人と比較してどうかってことを、まあやりすぎるってことですね。一切やらないことじゃないですよ。やりすぎて、自分が面白いのは何かとか、自分が面白いのってこれだったよなってことを忘れるレベル、もしくは全くやってないっていうのは、まあ、これやりすぎなんじゃないかな、そこは言えそうだなと思いました。で、仮にそういう他人軸だけでやっぱり生きちゃってると、それで生きられたらいいですけどね、正直。分かんないですけど、でもそれはさすがにないかなと思ってます。自分が、何者かは置いといて、自分が何がやりたいかなとかってことを全く一切、その人生において全く考えたことはない、まあ、そういう方がもしかいらっしゃるかもしれないし、初めてそれが、なんだろうな、その、なんだろう、ずっと仕事してきて、同じ会社で仕事してきて、ね、なんだろうな、転職というかね、新しい仕事をしなきゃいけなかった時に考えるとかもありそうですけど、まあ、そこでいきなりストレスかけて一気にやるのって、なかなか難しいんで、そういう時って、なんか別のことをやりながら、なんていうの、こう、段階的にやるっていう風にやらないと、なんでもそうですけどね。いきなり一発で何かやろうとするってことが一番、まあ、愚かと言いますか、よろしくない、感じも覚えました。なんで、メッセージとしてシンプルに、その自分の軸で生きよう、自分らしく生きようなんていうことを、言いたいわけじゃなくて、その要素が、成分というか要素がですね、あまりにもないと持ってかれるというか、他人の、そのね、他人軸、もしくは他者の成功、他者の評価みたいなところで、がありすぎて、そっちを見すぎてしまうってことですね。うん、今ってその評価とかその反応が早いからそこを見がちですけど、実はというか、まあ、本質的にはやっぱりですね、自分の方に矢印を向けて、まず自分がどうかってことが、ここではくどいぐらい言ってますけど、自分が面白いかどうかっていうことがある方なら全然いいんですよ。もうそれをやっていただいて、考えてやってる人で、考えた上でその他者の評価とかあるなら全然、その順番を逆にして他者の評価、自分の評価ってやるとちょっとおかしくならんかなぐらいです。はい、絶対やるなってことじゃないですよ。じゃなくて、自分の評価、他者の評価だったら何も問題はならないです。でも自分の評価って何かとかわからないとか、自分で自分の評価することが怖いとか、自分っていうのが何かよく分かってない、何も分かってないっていうね、のが、いわゆる空っぽみたいな感じです。をやると、他者の評価しかなくなるじゃないですか。なんで、自己防衛としても、やっぱりですね、自分とは何か、を考える。で、その自分を考えるってめちゃくちゃ難しい話じゃないんですよね。面白いって何ですか？最近面白かったこと何ですか？そこにあなたらしさが絶対入ってる。これは絶対、絶対って使わないですけど、ここは絶対あります。そのあなたらしさがそこに入ってます。あなたらしい視点が入ってます。はい、面白いとは何か、まあ好きとか言うよりも面白いと思ったことを挙げてくださいで大体わかります。はい、そこに隠れてます。で、そこにもちろん言語化とか説明できないとか、そのなんか人見知りとか、なんかいろいろあるじゃないですか、その表現、それは拙さはもう込みで言ってます。ないわけじゃなくてあるんだけど、あとはそれをどう解釈して、どう自分のそのなんだろうな、軸というか考え方の方に落とし込んでいくかってだけなのかなって思ったりしました。はい、今回も長くなりました。以上となります。しごくりラジオ大橋でした。ここまでお聞きいただきましてありがとうございました。以上、失礼いたします。